今日のメッセージのタイトルは人生の嵐は必ず来ますという、必ず来るというタイトルで、使徒の働きの27章からの学びになります。まさに27章というのは嵐の中をパウロが旅をするという、そういうところでありますけれども、そしてローマに向かったわけですが、この地図はこういった経路でローマに向かいました。カイザリアからえ北の方に向かってですね、そしてキプロス島の北を通って、そしてクレタ島のところで一度泊まるわけですけれども、そこのところでパウロはこの今の季節は危険であるからやめた方がいいというふうに忠告をするんですけれども、船長さんもまたその船のオーナーも大丈夫だということで行ってしまうんですが、そこで彼らは嵐に遭遇するわけです。2週間ですね、14日ということが言われてますので、この地中海を漂ったということですね。それで最後にマルタというところに行き着くわけですけれども、で最後の部分だけ読みしようと思ってここに書き出していますけれども、それが使徒の働きの27章39節から44節ですね。夜が明けた時、どの陸地かよく分からなかったが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。錨を切って海に捨て、同時に舵の綱を解き、吹く風に船首の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが二つの潮流に挟まれた浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。船首はめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波によって壊れ始めた。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと図った。しかし百人隊長はパウロを助けたいと思い、彼らの計画を制止して、泳げる者たちがまず海に飛び込んで陸に上がり、残りの者たちは板切れや船にある何かに捕まっていくように命じた。こうして全員が無事に陸に上がったということです。全員というのは確か267人ぐらいでした。300人近い人が乗ってた船ですから、これはその当時ではある程度最大級と言っていいぐらいの大きな貨物船であったのかというふうに思いますけれども、全員が助かったということですね。がパウロは、もうすぐミレトに、たどり着くという時に、神様が御使いを通してパウロに、あなたは必ずローマで、そのローマの皇帝の前に立って そして、裁判を受ける、その目的で彼は使わされてますから、旅をしてますから、だから、まあ、安心せよということをですね、そして船に乗ってる全員あなたの手に、中にあるよということも言われました。それでパウロは皆さんにずっと、まあ、嵐の中ですから、食事もできなかったわけですけれども、さあ食事をしましょう、そして、上陸に備えましょうということで、そして食事をして、それからもう陸に近づいてますから、船の中にあるものを全部こう海に捨ててしまうわけですよ。そうすると軽くなりますから、船がこう上がる、そうすれば、浅瀬になってもこうイメージとしては、おそらく船長さんたちのイメージでは軽くなったから、そして砂浜にこうさーっという感じで入りたかったんでしょうけれども、それで着いたということで、でもそうはいかなかったですね、途中で座礁してしまって、そして後ろの方から船が壊れてしまって、破れてしまって水が入ってしまったんだと思うんですけれども、でもそこから全員が助かったということです。私たちがここから学ぶこととして、嵐、まあ、よく例えられることですけれども、人生というのは後悔のようなものであるとか、そして人生には必ず嵐というものがありますよ。第二コリントという手紙は、パウロが自分のことを自分について書いている手紙です。一番パウロのことが、まあ、よくわかるというか、パウロが語っている手紙というのが第二コリントですけれども、そこではどういう状況かというと、パウロは、まあ、コリントの教会を伝道、パウロの伝道を持って教会ができたわけですけれども、その後に来た人たちによって、パウロの福音は大したことないっていうのは、パウロは教師としては、大したことないっていうようなことを言ったようなんですよ。それで自分たちこそが、正しい、教師であって正しい福音を伝えているよっていうことを言って、そして人々はどうもそちらの方にこう心が移ってしまったということで、パウロはこの第二コリントを書きましたけれども、その中で、まあ、確かに一つの問題というのは、パウロはおそらくコリントでも働いた、ですから、他の教師たちは働かないでそのお金を教会から、あるいは教えている人々からこうもらっていた、でそれも一つの問題になっていたようで、それでだけれどもパウロは自分が本物であるということは、自分がどれだけこう苦労したのかということがそれを証明してくれるよということで、まあリストをこう第二コリントの11章、これだけ自分はイエス様のために苦労してます、そのことが他の人が何と言おうと自分が本物であるということの証ですということをパウロは訴えるわけですけれども、第二コリントの11章の25節からその一部を読んでみますと、こういうことが書かれています。パウロはローマ人に鞭で打たれたことが3度、パッションという映画を見たことのある方はその鞭打ちがどれだけこう大変なものか、まあそれも我々の想像ですからもっとひどかったかもしれないですね。そしてローマの鞭打ちの問題というのは制限がなかった、ですからその鞭打ちだけでも死んでしまうという、そういうこともありうると いうことでした。それが3回あったそうです。石で打たれたことが一度、これは私たちが使徒の働きの中で、ルステラというところで石に打たれて、そしてその石打ちをした人たちは死んだということでその場を去ったようなんですけれども、パウロは死んでいなかった、そこから立ち上がったというふうに、ありましたから、さすがにそれは1回だけであったというふうに書いてありますけれども、難船したことが3回あります。ですから船の旅をパウロは、使徒の働きに書かれている旅だけではなくて他にもたくさんの旅があったんだと思います。そして、一昼夜海上を漂ったこともあります。おそらくですからその時には船がもう転覆してしまって、そして、陸が見えないような状態で、一日一晩海の上で、に浮いてなくてはならなかったということだと思います。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場での難、偽兄弟による難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。これはほんの一部ですから、本当にパウロはそう言って苦労をしながら伝道したんだなということがわかります。こんなおそらくこの難船したことが3度、その中に今日私たちが学んでいるこのローマへの旅も入っていたのかもしれませんね。それでイエス様は私たちがクリスチャンになるときに、クリスチャンになればもう問題はないよとは言わなかったですね。イエス様が言われたのは、ヨハネの16章の33節で、あなた方は私に従うということは必ず問題にもぶつかるよ、苦労もするよということをイエス様は前もって言われました。で、前もって言った目的というのは、これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に会って平安を得るためです。これ大事な言葉が、平安っていうのを私たちは好きですけど、平安お願いしますっていう、安らぎをお願いしますですけれども、それがどこにあるかっていうことはここで書かれているんです。私にあって平安、他にはないと思います。イエス様が与えようとしている平安というのは、いろんな平安があるのかもしれないですけれども、イエス様が私たちに与えようとしてくださっている平安というのはどこにあるか、イエス様にある。ですからイエス様とのつながりの中に、関係の中にありますよということですね。ですからイエス様は、だけれども世にあってあなた方がこの世で生きる限り苦難はあります。しかしここからがイエス様の約束であるわけですけれども、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。私たちが礼拝の最初に確認し合ったことは、イエス様が死を滅ぼしてくださった、イエス様は今も生きておられる、その方が私たちと共におられるんだ。問題にはぶつかるけれども、どんな問題であってもイエス様にとって大きすぎる問題はない、イエス様と共に乗り越えていくことのできない問題はこの世にはないですよということがイエス様の約束です。ある人がその当時の航海ですね、船旅についてこういうことを言っていますね。その当時の船旅には4つのことが起こりうる、そのうち3つは悪いことだ、4つ起こりうくんだけど3つはで、じゃあいいことは何なんだっていうと、予定通り目的地にたどり着くというのがいいこと、 唯一のいいことということですかね。そして残りの3つというのは何か、海賊に襲われる、あるいは嵐に襲われる、今回の場合はこの問題でしたけれども、そしてさらにはそれだけではなくて難破してしまう、船が壊れてしまう、転覆してしまうという、そういう問題ですね。ですから船旅というのはその当時はとても危険なことであったということです。今回このメッセージを準備していて教えられたことが一つあります。確かに人生というのは、にはさまざまな嵐があるわけですけれども、宗教というものは、私たちの考え方もそうなんですけれども、よくどこから始まっているのかというと、問題から始まっているということです。問題を解決しようという試みで宗教ができる。でまさに私たち日本の中で一番、人々が信じている私たちの宗教ですと言われているのは仏教なんですけれども、仏教はどうやって始まったかというと、その仏教を始めた釈迦という人が、よく四苦八苦という言葉がありますけれども、四つの苦しみが彼がその知りたかった、なぜ人は生まれてきてそして死ぬのか、なぜ病で苦しむのか、なぜ老い年を取って体が衰えて苦しむのか、でその答えを彼は求めて修行に出たわけですよね。ですから多くの宗教というのは問題を解決しようという、そういう試み、人間の試みだと思います。おそらく孔子の教えというものも、どうやったら荒れている混乱状態にある社会を秩序正しいものにできるかというような考え方であると思います。でソクラテスも真理というもの、それが分かれば、人々のその秩序平安というものが与えられるだろうという、そういう考え方でありましたけれども、キリスト教は違うというふうに思いました。聖書は違う。聖書は苦しみとか問題で始まってないんですよ。私たちは多くの場合人生の中にあっても、何にこうコントロールされるか支配されるかというと問題なんです。そこは間違いなんです。ですけど多くのもう立派な世界の三大宗教とか言われている、そういう世界的な宗教であっても出だしが間違ってるんですよ。ですけれども聖書は何で始まるかというと、初めに神が天と地を作られた、そこから始まってる。そこから始まらないと始まらないんですよ。私たちの人生もそうだと思います。そこが出発点である。それは大事なことだなというふうに思いました。ですからキリスト教は答えで始まっている、問題で始まるんじゃなくて、私が作りましたっていうところから始まるわけですから、そして初めに神が天と地を創造した。前にもお話したと思うんですけれども、この一つの言葉を持って内村勘蔵さんが、聖書はこの言葉で始まっている、これだけでも十分なんだ。どうしてかというと、神様が創造した、始めた、神様は絶対にそれを完成させるお方だ。ですからもうこれだけで十分だっていうふうに彼は言いましたけれども、なかなかいいこと言うなというふうに思いました。そして神様が全てを始められた、神様がそれを今治めておられる、今も治めておられる、そうであるならば私たちはいつも喜んでいられます。 そしていつもその方に祈れます。そしていつも感謝できます。ですからテサロニケの5章の16節のところで、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてにおいて感謝しなさい。なんでそんなことができるのか、いろいろ問題があるじゃないか。ですけれども、神様が始められて、神様はそのすべてを知っておられ、すべてを治めておられるなら、あ、大丈夫だということで、ですからイエス様が、いろいろ問題あるけれども、私にあって平安を持つためですというふうに、ですからその喜び、平安というのは、イエス様にある、神にあるということですね。ですから私たちはそれができるんだということだと思います。神の支配の中で、それは神が支配しておられるから、それは神の国ということですね。支配イコール国でありますから、私たちは希望と平安を持って何が起きても生きることができるということです。聖書の中心的な教えというのは、その初めに神が全てを作られた、天と地を作られた、その方との関係が命である。そしてイエス様がヨハネの17章で言われた、あなたとあなたが使わされた私のことを知ることが永遠の命であるということを言われましたけれども、ですからその関係の中に生きる、それがクリスチャン生活ですね。その関係が全てであるというふうに言えると思います。若い人たちの好きな言葉で、そんなの関係ないとかっていう、まあ、お笑いの人もそれを繰り返して言う人もいましたけれども、私たちは神様との関係にあって生かされているんだということを、忘れてはいけない。私たちクリスチャンも本当に関係があるんだろうかっていうふうに旗から見て、どういう生活をしているだろうか、私たちは本当に日々の生活の中で、確かに主の晩餐では私たちはその関係を確認するかもしれない、礼拝では賛美するかもしれない、でも日々の生活の中でその関係の中に、神様にいつも喜んで、そしていつも祈って、全てに感謝して生きているだろうかということは、ここでも問われることだと思います。少し前に私たちはヘブルの手紙も学びましたけれども、ヘブルの教会、ヘブルの手紙を受け取ったその教会も信仰の難破の危機ですね、破線の転覆の危機に直面していたということだと思います。嵐の中にいた、まあ、転覆まで行かなくて嵐の中にいた、そういう人々にヘブルの手紙は書かれましたけれども、でその手紙は何を教えているの、嵐の中でどうしたらいいのか、嵐は必ず来る、そしたらどうしたらいいのかということですけれども、分かりやすくヘブルの12章の2節でその手紙が教えていることは、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、嵐の中でどうしたらいいか、イエス様から目を離しちゃいけないということです。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右御座の右に着座されたのです。イエス様の十字架と復活を覚えなさいということですね。主イエスは死をもって、ご自分の死をもって死を滅ぼされました。そして主は今も生きておられます、治めておられます。その方から目を離してはいけないということですね。私たちがこの間、先々週でしたか、歌った賛美歌の中に、明日を守られるイエス様の歌詞について考えましたけれども、オリジナルのもともと英語の イメージは何かというと、繰り返しの部分ですけれども、私は誰が明日を握っているか知ってる、そして私はその方が私の手を握っていることを知ってる、だから明日も生きようということになるわけですよね。大丈夫、生きられる、明日に向かって、そして今日も生きられる、すべて治めておられる神様、握っておられる神様が私の手を握ってくださっているから何が起きても大丈夫だ、そのイメージがここでも言われているのかなというふうに思います。そしてこのヘブルの手紙では、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありませんということも言われています。ですからイエス様は、2つの不変といいますか、変わらない不変でもあり、そしてもう一つの、難しい言葉の不変でありますけれども、いつでもどこでもおられる、私たちと共におられる、インマヌエルという意味は神様は私たちと共におられるという意味ですよね。一緒である。ですから、嵐の中で私たちは自分の力に頼るのではなく、他のものに頼るのではなく、イエス様に頼りになる方を頼りにするということです。もう20年以上前になってしまうんですけれども、ジョン・マーク・ヒックスさんという、その当時はハーディングで教えていた、聖書学者が、開校記念礼拝、伝道学院の開校記念礼拝とセミナーのために来てくれましたけれども、その時に彼がメッセージの中で教えてくれたことがあります。それ思い出す、覚えてるっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、覚えてる方はそれが思ってるということは素晴らしいことであり、いや聞いたことないよという方はぜひ、耳を傾けていただきたいんですけれども、嵐にあった時に神様が言われることは、イエス様のあるいは神様の怒りを下ろしなさい。怒りというのは重い鉄でできているものですよね。それが船の下まで、そして、海底まで届いてしまえば、そこにある大きな岩にこう引っかかったりして、そうすると海の表面は荒れますけれども、船はこう揺れますけれども安定されている、動くことはない、動くことはないというか、そこから流されることはないよという、そういうイメージでありますけれども、そのジョン・マック・ヒックスさんはどういう怒りかというと、まず一つの怒りは変わることのない神の愛という怒り、私たちが人生の問題、嵐にぶつかった時に、まずじゃあその怒りを下ろせるんだ、それがあれば多少揺すぶられても動かないよ、流されないよという、でそれを私たちに教えてくれるのが十字架です。十字架は神様がどれほど私たちを愛してくださっているのかということを私たちに覚えさせてくれるということですね。そしてもう一つの怒りというのは、二つ目の怒りというのは、神の優しい招きである。神様は私たちに苦しい時は苦しいって言っていいよと言われます。泣きたければ私のところに来て泣きなさいと言われます。叫びたければ叫びなさい。怒りがあるだったら怒りをそれをぶつけてもいいよって。それが詩編なんですよ。詩編の中にはありとあらゆる叫び、悲しみ、怒りあります。でもそれは結局最終的には賛美に変えられるんですよ。ですからジョン・マーケックさんはその神様の招きを覚えましょう。泣きたい時は泣けばいいんです。神様は私のところに来て思いっきり泣いていいんだよ。 怒りをぶつけてもいいんだよ、叫んでもいいんだよっていうのが詩編であるというんですね。そしてもう一つの三つ目の怒りというのは、私たちのその苦しみ痛みを分かち合ってくださる神様であるという、イエス様であるという怒りですね。受肉というのは、難しい言葉ですけれども、神様が人となられたということですね。私たちと同じようになられた、私たちが死が怖い、苦しみが怖い、痛みが怖い、その私たちに同情する神だよ、わかるよ、そのために私たちと一つになってくださった、人間になってくださったっていうのが、まあ、受肉、クリスマスっていうのはそういうことですよね。ですからそれが三つ目の怒りであって、さらには、限りない神の主権、神の主権っていうのは無限である。だから、あ、それは神様でもできないっていうのはないんですよ。あ、これはこの問題は無理だ、大きすぎるっていうのはない。でそのことを教えてくれるのは黙示録であるっていう、黙示録には確かに分かりやすく神様が一番強いんだっていうことを簡単に言えばですね、サタンが怖いかもしれないけれども、サタンなんか目じゃないよっていうのが黙示録のメッセージです。神様、そして、最後に究極的な神様の勝利、それは復活で示されました。死をもって死を滅ぼされた、敵ができるも最悪のことが死かも、殺すことかもしれないけれども、神様は復活をもって私たちを生かすことができる、だから死も恐れることはないんだよっていう、その怒りですね。それがあれば、この5つの怒りがあれば、私たちはどんな嵐にぶつかっても安定、平安が持てる。ですから私のうちに平安がありますよ、他にはないですよ。ですから、そして神様は嵐を、神様は嵐の主なんですよ。ですからイエス様は福音書の中で、外来湖の上を船で旅しているときに嵐と出会うわけですけれども、でヨハネとかヤコブ、ペテロ、アンデレはベテランの漁師のはずですから、どんな嵐だって見てきたはずなんですけれども、彼らはこう助けてくださいって、イエス様は何をしたかっていうと、船の中で寝てるわけですよそれで弟子たちは、死を、私たちが死んでも構わないんですかっていうことをこう言うわけなんですけれども、イエス様は、まあ、彼らを叱りますけれども、あんた方の信仰どこにあるんだっていうことで起きて、そして嵐を沈めたっていう、嵐を沈めることができる人はいないですよ。神だからできるんですね。天地万物の創造者である神であり、すべてを支配しておられる神であるからできる。そしてですから、私たちは嵐にぶつかった時に嵐を主にしてしまってはいけない。嵐の主を、私たちの主、嵐の主は主であるから、私の主であるから怖がらないよ。嵐の主が同じ船に乗ってくださってるんだ、一緒にいてくださってるんだということで、ですから、嵐にぶつかった時に嵐に振り回されてはいけない。嵐の主に収めていただく。嵐に振り回されることを許してしまったら大変ですよ、それは。ですから問題にを主にしてしまってはいけないということですね。そして嵐というのはテストでもある。試みという言葉、試練という試み、それはこう日本語だとこう少しシャレになりますけれども、試みに会うときに、私、それは私たちの心を見せるっていうんですかね、心を見る。ですから私たちがその問題にぶつかったときに、私たちの弱さも分かります。 弟子たちの弱さが分かったように、そしてそこから私たちは学ぶんだと思うんですけれども、ジョン・ウェスレーという人はすごい人だったと思うんですけれども、確かにもうすごい人ですよ。あの宣教ということに関しては、でそのジョン・ウェスレーが、イギリス人のジョン・ウェスレーが、ケンブリッジとかそういう とにかく最高の、勉強をして、そしてもうすでにアメリカ大陸の方に移民移住が行われた時で、インディアンの人たちに、インディアンというか現地の人たちに、間違って彼らインドだと思ってインディアンになってしまったわけですけれども、その現地の人たちに宣教したい、福音を述べ伝えたいということでジョン・ウェスレー行くんですよ。その行く途中で嵐に遭うんですよ、ジョン・ウェスレー。ジョン・ウェスレーというのは、聖書の学びを収めて、そして宣教師として行くわけですよ。そして嵐に出会った時にもう死んでしまうかと思った。で怖くて怖くてしょうがなかったって言うんですよ。もう死んじゃうかもしれないっていう。でその時に一つのグループのクリスチャンたちが平気な顔をしてっていうか、何にもないかったことのようにその嵐の中で礼拝をしてるって言うんですよ、子供たちも含めて。で彼はそれを見て、彼らの持ってる信仰は自分の持ってる信仰と違うっていうことがを教えられたんだそうです。で彼は再び、確かに現地の人たちに、福音を述べ伝えるということでは、その時点ではウェスレーは失敗しました。挫折して、そしてイギリスに帰っていくわけですけども、そこから彼は学んで成長して、そして、全世界にこう宣教師を送る、そういう働きをしたわけですけれども、ですから嵐というのはウェスレーにとってもテストだったんですね。自分のこれから自分が福音を教えようとしていく、向かってるんだけれども、あ、自分がその福音、イエス様のことをまだ知らなかった、本当の意味で知らなかったということを示されるということです。そしてパウロがこの27章のところで教えてくれることは、嵐はチャンスにでもあるんだ。ですからその嵐を通してパウロは人々に使えるわけですね。自分のできる範囲で、そして船に乗っている人たちのために彼は使えます。そして船がマルタ島に着いてからも彼はマルタの人たちを助けることになるんですけれども、ですから嵐はチャンスでもありますということです。そして使徒の働きが私たちに教えてくれ、ここまで教えてくれているのは、私たちは嵐を通して成長するんですよ、問題を通して成長するんですよ、問題のない教会はないですよ、問題のないクリスチャン生活はないですよ、ということを教えてくれます。ですから使徒の働きの教会というのは、試練、苦しみ、嵐を通して成長する教会です。それは私たちも避けられないと思います。でジョン・マック・ヒックスさんに、これが最後になるんですけれども、ジョン・マック・ヒックスさんがどうして私より、彼確か私よりちょっと若いんですよ、頭のいいのは間違いなく私より頭いいとは思いました。ですけれども深さというのは、頭だけでは、信仰の深さというのは頭だけではそこに行けないというのも知ってましたから、どうしてこの人これだけの信仰を持ってるのかなと思ったら、彼は、結婚して3年経った時に最愛の妻を亡くしてるんですね。 先立たれてます。そして、その後彼再婚するんですけれども、で再婚した相手との間に長男が生まれて、その長男、彼の名前はジョン・マーク・ヒックス。ジョン・マーク・ヒックスっていうのはヨハネ・マルコ、そこから来てるんですよ、使徒の働きので。彼は息子が生まれた時にジョシュア・マルコ、ヨシュア・マルコ、彼には教会のリーダーになってほしいという気持ちがあったらしいです。ところがその子は遺伝的な問題を持って生まれてきました。サンフィリポ症候群っていう、聞いた時私何だか分かんなかったです。一生懸命こう見て、遺伝子に問題があって、そして生まれて小さい時は普通に成長していくんですけれども、ある程度のとこまで行くと成長が止まり、逆にそれが衰えていってしまうっていう進行性の、そして平均の寿命が10歳から15歳だそうです。で亡くなってしまう。でその間言葉を話す能力も失ってしまう。運動能力はもちろん失ってしまう。そういう息子さんを彼は16年間育てた。だから苦しみというものを知ってるんだな。その中で彼は聖書学者ですから、神学者ですから、詩編を読んだり呼ぶ記を読んだり、そして祈りを通していろんなことを教えられたんだなというふうに思いました。ですから彼はこういうふうに言いますね。私はこの3年で妻を亡くしたときに、私は自分の妻の棺のそばに立って神様の愛を疑うことはできます。しかし十字架の下でひざまずきながら神の愛を疑うことはできません。ですからここで彼はその5つの怒りのうちの1つ、神様の愛ということを、それを学んだんだと思うんですよね。そしてこの罪によって混乱している世界、堕落してしまった世界は、神が本当にこの世のすべてを治めておられるのかどうかということを疑わせます。確かにそうだと思います。ですけれども、主の主権、主の支配、神の国という主権、そしてその神の力と愛、思いやりは、私の身の上に何が起ころうとも、神がそれらを最終的な益のために用いてくださるということを意味している。そして私には理解できないこともあるが、私は神を信頼します。それが彼の結論です。でその結論は今でも、もう20年前に私は、彼のメッセージを通訳したわけですけれども、おそらく彼はさらに深く信仰が強くなっているかなというふうに思います。その時に彼が書いた本の名前、タイトルが、それでも私は神を信じるという、いろんな問題あるけれども、それでも私は神を信じるというタイトルの本を書きました。それでその中にその5つの嵐にあった時の怒りというのも、書いてあります。お祈りします。愛する父なる神様、今日は、使徒の働きの27章でパウロがローマに行く旅の途中で嵐に遭い、そして命も危ないところでしたけれども、神様が守ってくださり、また、約束の言葉を与えて、その言葉によって 強められて、嵐の中で平安が与えられ、そして周りの人たちを助けることができました。私たち一人一人もさまざまな人生において嵐に遭います。また今まさにその嵐の中で苦しんでいる方々もいらっしゃいます。どうぞあなたが嵐の主である、嵐は主ではないということを私たちに確認させてください。どんな問題もあなたにとって大きすぎる問題はない。そしてあなたが私たちと共にいてくださり、共に泣いてくださり、共に苦しんでくださり、そして一緒にその嵐を通り抜けていくことができるということを覚えさせてください。この世の中もさまざまな大きな嵐、災害もあります。どうぞそのすべての主であるあなたの御心がなされますように、また苦しみ悲しみでいる人々の上にあなたの支え慰め導きがありますようにお願いします。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。